ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
そうだ、この前あのカフェに行った時、マスターからビデオ通話のやり方習い忘れてた。近々会議で使うから今日教わってから帰らないと。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん、今週もようこそ。
いや、どうもどうも。あれ、マスターに何か用事があって来たのに急にど忘れしちゃった。
ああ、ありますよね、そういうこと。まあでも、なんか話してたらそのうち思い出すんじゃないですか。例えば、最近スナちゃん、お酒ってどうやって飲んでます？
もっぱら一人飲みですかね。
そうですよね、最近在宅の人が多くなって、まあ、カフェやってる私が言うのもなんなんですけれども、最近いろんな飲食店さんに行けなくなってるので、私もお酒を飲むときどうしても家で飲むようになってきてるんですよ、うん、でもそうするとなんか退屈なんで工夫が必要で、例えば私がやってるのは、うん、BS の人気番組吉田類の酒場放浪記あれを見ながら吉田類さんと一緒に乾杯ってやってお酒を飲む、
まあ、吉田類さんと飲んでる気分になるんですね。
だから実際そのお店に行ってる気分になります。でもこれね、ツイッターでこのことつぶやいてみたら、いや入山さん、それみんなやってますよ。
あ、
意外と日本中皆さんやってる。
マスターだけじゃなかったん
らしいです。はい、そしてもう一つが最近ちょっと流行ってきてる言葉ですけど、ズーム飲み会ですよね、うん、
言葉は聞きます。
はい、インターネットのズームという仕組みを使って、遠方のいろいろな人たちとインターネット上で顔を合わせながら、それぞれが好きなお酒をめいめい持ち寄って、ネット上で乾杯ってやってお酒を飲む。でこれ私やってみたんですよ、
うん、
めっちゃいいです。
何がいいんですか？
2つ理由があって、少なくとも一つがいろんな人を呼べるんですよ。例えば私元経営学者じゃないですか。いまだに副業で働いてる大学にゼミがあって、まあ、ゼミの社会人学生とこの前ズーム飲み会やったんですよ。だけどそのゼミってもともと OB も本当はいるんですよね、いっぱい、うん、で今までの普通のリアルのお店だったら OB あいつ呼びたいなって思っても簡単には呼べないじゃないですか、うん、あ今からこういう店でやってるんだけど今から来ないって言って来るか来ないかもわからない、
うん、
だけどそのズーム飲み会はインターネット上にその飲み会の URL、いわゆる住所みたいなものがあるので、それを例えばその相手にメールとか Facebook で送っちゃえばいいんですよ、
うん、
で今俺たちここで飲んでるから、このインターネット上のここで飲んでるから来てねって言うとバンバン来てくれます。
もうどんどん誘って、どんどん飲み会大きくなっちゃう、
大きくなってきちゃうってことですね。
はあ、
だから今まで気軽に呼べなかった人と実はズームの飲み会の方が誘える、うん、そしてもう一ついい点が、言われてみたら当たり前なんですけど、家に帰らなくていいんですよ。
なるほど、飲んだ後結構飲んじゃってね、もう帰るのめんどくさないみたいな。
そうね、で終電逃しちゃうとかあったじゃないですか。でも飲んでるのが家ですから。ですんで僕ね、毎回2時か3時まで飲んで最後家のソファーで酔いつぶ
れ楽しそうだな、いいな。そのシステム使って僕はいつかなんかスポーツ中継とかも見てみたいな。でも今スポーツ中継やってないんですよね。
あー、確かにそうですよね。今の状態はまるで25年前のあのストライキをやったアメリカのメジャーリーグとある意味同じ状態ですよね、
うん、
あの時もストライキの影響で試合がなくて結局ファンが離れていきましたからね。
俺でも今すごく人気じゃないですか。何がきっかけでメジャーリーグは人気が回復したんですか？
やはりいろいろな選手の活躍だったと言われてるんですよ。例えばトルネード投法で大活躍したあの日本人メジャーリーガー野茂英雄選手の存在なんかは大きかったらしいですよ。
野茂英雄、あ、思い出した。今日のビデオ通話のやり方をマスターから教えてほしいと思って今日来たんですよ。よかった、思い出して、この前ここで使いましたもんね。
今散々ズーム飲み会って言ってたじゃないですか。あのズームって ていうのがビデオ通話のためのアプリなんですよ。それ散々言ってたのにそこで気づかないで野茂英雄で思い出したの？
いや、ズームじゃ全然思い出せなかったとき英雄で思い出しましたよ。いや、今度会議で使うことになりそうなんでビデオ通話の使い方ちょっと教えてくださいよ。パソコンはここにあります。
はいはいはい、じゃあ行きますよ。例えばまずこのページでこうやって、
はいはい、
で次にここをこんな感じでこうやって、
はいはい、
で最後はこんな感じです。
はあ、
あとはまあ理想的にはマイクとヘッドホンがあれば完璧ですね。
なるほど。あ、できたできた。いやー、マスター助かりました。それにしてもパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さんとのお話が家に帰ってからもすっごく考えさせられて。
ああ、そうそうそうでしたね。まさにこのビデオ通話を使って深田さんと話しましたよね。
深田さんの言ってたソーシャルなんちゃら家電のお話。
すなちゃん、ソーシャルアクション型家電ですよ。例えばこんな興味深いお話深田さんされてましたよね。深田さんといえばゲームチェンジャーカタパルトというパナソニックの、アプライアンス社が、持っているいわゆるイノベーションを大企業から創出しようという組織のリーダーをされているわけですけど、最近は、ゲームチェンジャーカタパルトでビジネスコンテストを結構やってるっていうふうに伺ったんですけど、
はい、ゲームチェンジャーカタパルトはもともとその社員がですね、新しい事業のアイデアをこう自らの発案でこう出してきて、でそれをですねこうコンテスト形式でこう選びながら、そこに予算をつけてですね、プロトタイピングとそれからマーケティングのこうアドバイスをしながらですね、実際に世に出していくという活動をしてきたんですね。
つまりパナソニックの社員がパナソニックの中から新しいアイデアを出して事業化していくと、それをコンテスト形式でやってるっていうことですね。
はい、自らのやっぱりその社員の思いをベースにして、はい、こういう事業をやりたいから、こういうことをやりたいからということで、新しいアイデアがどんどん出てくるんですね。それに対してプロトタイピングの予算をつけて、しかもマーケティングのアドバイスをして、メンタリングをすることによってですね、実際に新しい事業作りをしていくということをやっています。
最近そのゲームチェンジャーカタパルトの中から出てきそうな新しい面白いビジネスのアイデアって何かありますか？
そうですね、今回、特に2019年度のですね、事業アイデア4つ出てきたんですけど、はい、その中でも一つ面白いのはですね、パーソナル空気清浄マスク事業、エアリーテールっていうのがあるんですよ。
いろいろ混ざりましたね。
ついてますね。ちょっと分かんなかったですね。パーソナル空気清浄マスクね。つまりマスクがおそらく空気清浄の機能をしつつ、パーソナルだから個人に合わせていくっていうことかね。そういうことですか。
これはですね、もともとその事業を提案したリーダーがですね、やっぱり東南アジアのその都市でこうバイクに乗ってるバイクライダーの方々のお困りごとを解決したいと。
あ、ベトナムとかね、インドネシアにまだいっぱいいますよね、バイク乗ってる方ね。
で、都市のバイク乗ってるとどうしてもこう排気ガスが多くてこう、マスクをしてる人が多いんですけれども、やっぱりそれだけでなかなか解決しないときにですね、彼女が考えたアイディアっていうのは、マスクを通じて自分が吸う空気だけをきれいにするのではなく、マスクの横に結構あの吸気口が入って、マスクをした人が通るだけで30人分が吸う空気をきれいにしてしまおうという発想なんです。
はあ、自分のためだけじゃなくて、あの歩くだけでいろんな汚い空気を吸って外にきれいな空気を出して、
はい、
ということはそのマスクをする人がいっぱいいて、街中歩いたら街の空気がすげえきれいになるっていう、
そういうことなんですよ。要は100人200人500人1000人もし1万人がこの空気清浄マスクをつけると、その都市の空気が一気にきれいになるんじゃないかなという発想なんです。
スケールがでかい話だ。
はい、だからいわゆるあのソーシャルアクション型家電っていうふうに我々言えると思ってるんですけど、一人一人がだからちょっと気をつけることによってやっぱりこう社会が良くなるっていうのをソーシャルアクションっていうと思うんですけれども、
はい、
同じように家電でもですね、普通家電製品っていうのは電気を使ったり何かこう環境にあんまり良くないことをしてるっていうことがあったりする場合に、いやちょっとずつだけども環境にいいっていう取り組みをすると、実は家電でもこう何人 たくさんの人が使うことによって社会を良くすることができるんじゃないかという。
これね、例えば、はい、今は間に合わないかもしれませんけど、今コロナウイルス騒動であるじゃないですか。で、我々マスクしてますけど、例えばですよ、今回のウイルスは間に合わないかもしれないけど、何年か先とかの未来でもしこういうのが起きた時に、みんなが一気にこのパナソニックのこのエアリーテールっていうんですか、これをみんながつけたら一気になんかこうウイルスを退治できるみたいな。
これそうなんですよ。これ今回残念ながらウイルスに効くというふうには言えないんですけれども、
うん、
でも例えばその山手線の電車の車内にこれをつけた人が例えば20人いれば、ひょっとしたらその山手線の車内の空気っていうのはきれいになるかも
すごい、ちょっとこの言葉に騙されましたね。パーソナルってね、パーソナル空気清浄マスク事業だったので、もう自分のためだと思った、ね、みんなのためだったんですね。
でしかもこれ IoT でこのマスクで今どれぐらいの空気をきれいにしてるのかとか、今周りで何人の人がこれを使ってるのかっていうのが分かれば、この地域は使ってる人が多いのできれいですよっていうようなことが見える化する、
スマホで分かるっていう、
この発想がすごく面白くて、
めちゃめちゃ面白いですね。
そうなんですよ。だからソーシャルアクション型の、あの家電っていうのは今後ひょっとしたら新しいトレンドが生み出せるかもわからないので、
もう忘れないですよ、ソーシャルアクション型家電ですね。
はい、今までの社会問題を解決するといえば、どちらかというと我々受け身でどうやって社会問題を避けるかというイノベーションが多かったわけですが、深田さんのあの話は積極的に社会問題を解決するための家電、それをテクノロジーの力で今できるようになってきていると、非常に興味深いお話でしたよね。
うん、パーソナル空気洗浄マスク、エアリーテールが早く実用化する世の中になってほしいですよね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
パナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんと話した後に、深田さんの紹介でスクラムベンチャーズの創業者でジェネラルパートナーの宮田拓也さんともお話ししましたよね。
はい、今だからこそ考えるスタートアップの可能性とはということで話しましたよね。なんといってもスクラムベンチャーズ創業者の宮田さん、スクラムベンチャーズはサンフランシスコやシリコンバレーを拠点にするまさにバリバリのベンチャーキャピタル企業、いろいろなベンチャーに投資をする企業なわけですね。その最先端の方とベンチャーの可能性にお話ができたというのは本当に良かったですよね。そして宮田さんはサンフランシスコにいらっしゃいましたので、ビデオ通話を使って浜松町にいる私とスナちゃん、そして東京の別の場所にいる深田さん、そしてサンフランシスコの宮田さんと4人でビデオ通話でお話しましたよね。
そうでした、そうでした。で、宮田さんはヘルスケア、動画、VR、フィンテック、IoT などなど70社以上のスタートアップに投資した人でしたよね。その宮田さんと深田さんとの関係もなかなか面白かったです。
そうですよね、お二人の関係こんな内容でしたよね。今宮田さんはサンフランシスコにを拠点にされているので、サンフランシスコにお住まいだということなんですが、今このコロナウイルス騒動で、最初は、ね、中国発信で、日本も大変だっていう、その後実は、ね、アメリカが今大変なことになっていて、で、もちろん今一番大変なのはニューヨークだと言われてるんですけど、一方で西海岸も結構大変だったというふうに聞いてるんですが、はい、今のサンフランシスコの状況っていうのはどんな感じなんですか。
はい、日本とまず違うのがですね、本当に、みんな家にいます。
みんな家にいる。
みんな家にいる。なので基本的には、スーパーとかに買い物は行けますが、基本的にはその公園も閉鎖されてるし、公園の遊具なんかテープがぐるぐる巻きにしてあるので、公園とかハイキングとかも基本的にするなと、外出するなっていうのがもうその結構厳しくて、それこそこの間知人が公園に行ってたまたま、
はい、
知り合いに会っちゃったもんで近づいて話をしたら、その場で切符切られて400ドル5万円とかですよね。要するにいわゆるソーシャルディスタンス2メートル以内に近づくと、そのどっちが保険者かわからないので、そのぐらい厳しくやってます。
近づいただけでソーシャルディスタンスの範囲を 越えて近づいただけでもお金取られちゃうっていう、そういう世界なんです
か、ね、お金取られちゃう、うん、警察ウロウロしていて、でやっぱり そこは、まあ、アメリカって非常にサイエンスの国なので、うん、明らかに近づいたら移るっていうのが、まあ、もう今立証されているわけなので、なので、まあ、日本で3密ってやってますけども、はい、その近づいたら結局その外出禁止でやってる意味がないから、そこに関しては罰則付きです。
いや日本と全然違いますね。
でそういう意味では、はい、日本人の方がマスクもするし、うん、そこのなんか気をつけてるってイメージがあると思うんですが、うん、アメリカは何が起きたかっていう、やっぱりもう、はい、今ニューヨークはもうホラー映画の状態になってるので、はい、それを僕らテレビで繰り返し見てるんで、アメリカ人が全員マスクしてますし、もうすれ違う時もめちゃくちゃみんな離れます。
今までのアメリカだとありえないですよね。むしろみんな、ね、握手して肩組んでみたいな、ハグしてっていうのが普通の国民性ですからね、
はい、
逆に言うと今その宮田さんからご覧になって、今日本がねちょうど今その緊急事態宣言が東京とかで出まして、で多分対応がだいぶ違うと思うんですね、まあ、どっちかというと情報小出しに出して、で出すよ出すよ出すよっていう風にやってようやく出すみたいな、これが、まあ、ちょっとねこれいろんな賛否もあるし、まあ、日本のメディアでもいろいろ議論はされてるんですけど、宮田さんから見るとどういう風に思われますか。
日本人なので、まあ、神の国日本はいけるんだってこう信じたい気持ちと、うん、ただこのいわゆるこう平坦の築地投入みたいになってる中でいうと、これは日本の典型的な負けパターンに入ってるなという両方の気持ちが今入り混じっていて、
負けパターンかもっていう、まま
うん、だから ミラクルで日本人は手洗うしマスクしてるし大丈夫と心の中で3割ぐらいは信じてるんですけど、7割ぐらいはこの3週間後にニューヨークになると。
おでも結局上からグッて言われてるわけじゃないし、まあ、正直説明ももちろん政府の説明はあるんですけど、納得してる人もいれば納得してない人もかなりいるますよね、エビデンスがある中で。だからそういう中では本当に確かに納得して自主規制をしているというよりはちょっとねどうなるか分かんないという中でやってますよね、うん。
まあ、いわゆるこうテレワークみたいなね、こう自宅での仕事ってなんか当初できないみたいな人が多くて、あやったらできるじゃん、ね、やっとそういう空気にはなってきたとこですよね。
なってきたとこですよね。
私も3週間もずっと、ね、家で仕事してますからね。
深田さんも3週間ずっと家なんですね。
そうです。浜松町近いんですけど、はい、3週間実は家から出ずにですね、まあ、スーパーで買い物だけはしますけど、うん、あと仕事もずっと一日中座ったままで、ズームとかですねスカイプで会議をしてると。
深田さんなんか最近それでズームでねご自宅からいわゆるテレワークをやるようになって会議をやるようになったら結果的に会議が増えてるっていう。
そうですね、1日12回会議みたいなことがもう当たり前に起こってきてですね今まで雑談でやってたことも全部ズームで予定が入ってきて。
あなるほど。
歴元先生、東大の歴元先生、
はい、東京大学の歴元先生ね、はい、
ジャックイン状態になってるということですね。
ジャックイン状態、
ジャックインって映画のマトリックスなんかであったように、はい、人間の体にいきなり USB 接続をしてですね、脳みそとバーチャル世界がいきなり直接つながってしまうという世界観があったんですけれども、まさにズームさえつながっていれば世界中どこの人とも今もこう、ね、話ができるように、いろんな人とお話ができるので、脳みそさえあれば実は人間っていうのは世界中の人たちと会って会話ができて仕事もはかどる。
なんかね、僕が小さい頃昔そういう SF ありましたよね。なんか脳みそだけなんか最後残って、
はい、
で あとはなんか全部コンピューターにつながったら人間が生きてられてみたいな、 それがこの世界を支配してるみたいな、実は意外とあながち嘘じゃなくて、はい、そういう時代にちょっと今回で近づいたかもしれないっていう、
ちょっとそういう、ね、気がしてきたんですよね。ちょっとこれが人間の新しいあり方なのか、これいいのか。
なるほど。まさにこのあたりをこれからさらに深掘りしたいテーマだと思うんですが、ここからはじゃあその宮田さんと深田さん、ね、お二人とも本当にもう世界の日本のイノベーションの最先端にいらっしゃるお二人なんですけど、お二人から、今だからこそこのコロナ危機の状態だからこそこれからの未来のために考えるスタートアップの可能性とはと、 というテーマでお話を伺いたいと思うんですが、まず宮田さんにお伺いしたいんですけど、今このサンフランシスコ、まあ、世界中でこういった状態になっているところで、逆に今スタートアップ、実際にご自身で起業もされてスタートアップに様々に投資をされているベンチャーキャピタリストのお立場からすると、今後スタートアップにはどういう可能性があって、どういうことが期待できるというふうに思われてますか？
まず今直近で言うと、まあ非常に厳しい状況にあることは間違いないですね、はい、うん、なので、まあ、2020年21年とか、まあ、ここから1年に関しては若干守りのモードっていうのが、うん、まあ、体制を占めるというのは一つあります。
それはアメリカでもそうだってことですね。
そうですね、はい、そこに関しては、まあ、結構そのリーマンショック以上戻るのに2年から3年ぐらいかかるんじゃないかっていうのが、まあ、一般的な見方である一方で、はい、もう一つはまさにその木深さんがおっしゃったその人間の在り方が一気に不可逆的に変わる、はい、ということが、まあ、大きなチャンスだというふうに捉まえて動き始めている人ものすごくいます。あ、
もういるんですね。やっぱり
います。でそれは例えば、我々2016年に、Facebook がオキュラスっていうバーチャルリアリティの会社を、
あ、オキュラスね、バーチャルリアリティのヘッドね、ありますよね。実は私も持ってます。はい、
はい、であれを2000億円で Facebook が買って大きなニュースになりまして、はい、で私2017年にもうこれからは人類はバーチャルリアリティに行くってたくさんバーチャルリアリティに投資したんですね。
あ、そうですか。
そう、ただその時はすごく早すぎて、その後何が起きたかっていうと、うん、まあ、バーチャルリアリティが来る仮説としてはこれからどんどんまさに人間がプラグにつながって、そのつながった状態でメディア体験をするっていうのが一気に盛り上がったんですが、うん、実態そうじゃなくて2017年から2020年まで人間の移動距離ってどんどん増えていって、実は飛行機とかいろんなものを使って人間はどんどん移動して人に会ったり仕事をするっていうのがこの数年のずっとトレンド、
ね、面白いですね。コロナ前まではね、それこそ VR とかさまざまなネット上のテクノロジーが増えたにで、バーチャル上でつながるにもかかわらず、むしろリアルで動く方が増えてたっていう。
だ、実はモビリティは上がってたんですね、
うん、
で、うん、なので車の自動運転もそうだし LCC とか、まあ、改めて昔のコンコルドみたいな今超音速の飛行機との、はいはい、サンフランシスコ と、東京が2時間で行けますみたいな開発もたくさん進んでたんですね、うん、でここでいきなりコロナウイルスが来て、うん、待てよと、僕ら出かけらんない。でしかもこれっておそらく今回一旦収束したとしても、そのウイルスワクチンができるわけじゃないので、多分これ繰り返してこれから1年、まあ、もしかしたら18ヶ月2年続くかもしれないってみんな思い始めてる中で、
はいはい、
そうするとさっきのこの深さんがおっしゃった1日12個ミーティングするみたいなのがデファクトになると。でデファクトになった時に何が起きるかっていうと、例えば、まあ、私と入山先生と深田さんはこのズームである程度コミュニケーションができるけど、はい、例えば彼女とここでデートをするとか、当然離れた環境で、まあ、家族が恋人とデートをするとか、はい、それがこの画面越しでできるかっていう、なかなか厳しいじゃないですか。
そうですね、恋愛までいけないと画面越しでデートは嫌ですよね。
嫌ですよね。
最近日本だと、実は僕の周りだとやっぱりこのズームがバーチャル上で増えてきてるんで、ここでどうやって合コンをセッティングするかっていうのがね、若者の悩みなんですよ、うんうん、
でそこが実はバーチャルリアリティがずっと研究してきて世界で、そうすると食感とか匂いとか、まあ、そういうものをどうやって伝達するか。今僕らこの男ね、4人で匂いはどうでもいいんですけど、
まあ、そうですね今よく考えるとおっさん4人でズームでしゃべって
でもね、これがだから恋愛とかっていうのがあったりとか、うん、まあ、そうそう、アイドルの番組を見るときアイドルとファンだったらやっぱり息遣いとか匂いとかね。
そっか、つまりソーシャルディスタンスの世界だから、いわゆる情報のやり取りはソーシャルディスタンスでいいけど、うん、恋愛とかってソーシャルディスタンスと真逆ですもんね。
真逆、
くっつかないと恋愛にならないですもんね、普通。
そうそう、だからそういうのが多分これからニーズとしてきっと出てくるはずで、まあ、一つ言われてるのが、はい、今この上にいろんなアプリが出てくるんじゃないかと。その iPhone とか Android でアプリが開発されたみたいに、例えば Zoom の上のアプリでその、まあ、何かを伝える新しい感情、まあ、ベタなところで言うと絵文字みたいなものとかスタンプみたいなのもあるだろうし、さらに言うとそこからどうやったら匂いが伝わるかとか感情が伝わるかとか、もしかしたら触れるためのデバイスだったり、
つまり Zoom という、ね、今いろんなその遠隔の動画配信 の技術がサービスが出てますけど、今一番世界で勢いがあるのは Zoom なわけですが、そうですね、このズームがいわゆるプラットフォームみたいになっていくっていう、そこにいろんなサービスが出てくる、乗ってくると。
うん、そうですね、はい、この1ヶ月でもともと1000万ユーザーだったのが2億ユーザーなんですよ、20倍
すげえ、
今2億人同時に使ってるんですけど、うん、そうするとやっぱりさっきのね、飲み会も出るし、恋愛も出るし、出会いも出るし、多分いろんなニーズが出てくると、多分この画面ではできないことがたくさんあるんですね。
確かに今僕もズーム上で、まあ、僕は既婚者ですけど、どっかの女の子に愛してるよとか言っても多分響かないですよね、うん、なんかそれ響かせるためのアプリみたいのが必要かもしれないっていう
コロナ時代のデート術みたいな話ですね
深田さん、急に中でガゼン乗り気になってきましたね
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ああ、寝っ転がってるだけでゲームチェンジャーカタパルトの皆さんみたいにビジネスアイデアがドバドバ湧いてこないかな。そうすれば俺も将来はな。
甘い、あえて言うならマックスコーヒーぐらい甘い。
どういうことですか？
スナちゃん、ただね、アイディアが湧くだけじゃダメなんですよ。
なんでですか？
では今週もアニメを例えに話してみましょうか。まあ、BGM はいろいろあるんですけど、じゃあ今日はこれにしようかな。アニメタイムボカンのオープニングテーマ、山本雅之でタイムボカン。はい、というわけでタイムボカン、これはラジオを聞いている、特にまあ私の世代から上の男性の方は大体の方が覚えてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、タツノコプロの大ヒット作ですよね、うん、1975年10月から1976年まで12月まで放映されまして、まあ大ヒットになって、でこのあとヤッターマンとかいわゆるタイムボカンシリーズとなって、まあ大ヒットになったわけですけど、まあ、これストーリーとしては、タイムトラベルの実験中に消息を絶った消えた博士を探すために、助手の探偵と博士の孫娘純子が、タイムマシンで、まあ、いろんなところに旅に出ると、うん、でまあ、唯一の手がかりが宇宙一高価なダイナモンド、覚えてます？懐かしいですね。
ダイヤモンドじゃなくてダイナモンドですね。
ね、それを探すということで、まあ、一方の悪玉がこのタイムボカンの時は魔女ですよね、うん、魔女の、まあ、トリオですよね、がそのもうダイナモンドを手に入れるために追いかけて、まあ、そこでドタバタ劇が繰り広げられるということなんですが、今日お話ししたいのはこのタイムボカンの中身そのものではなくて、うん、このタイムボカンを作ったタツノコプロなんですよ、
うん、
でタツノコプロってあの他にもスナちゃん名作いっぱい覚えてます？
なんだろう、
例えばガッチャマン、
ガッチャマンだ、
マッハ555とか、
マッハ555、
あの全部タツノコプロ、
そうなんだ、
なわけですよね。だから今となってはもうアニメの本当に有名なアニメ制作会社なわけですけど、これですね、作られたのはいつかというと1962年に当時漫画家だった吉田達夫さん、賢治さん、そして豊春さんの3人の、まあ、通称吉田三兄弟というらしいですが、そのお三方が立ち上げた会社で、
三兄弟の会社だったんですか？
はい、であのお三方は実は漫画家志望だったんですね。だけどまだ当時アニメなんて誰も知らないんだけど、もしかしたらこれからはアニメの時代が来るかもしれないと、なんで自分たちはアニメを作りたいっていうことで1962年に創業して、そして65年には最初の作品宇宙エースをが放送されて、これが人気になりまして、そして1967年には先ほどのマッハ555、そして75年には何といってもこのタイムボカンが出たことで、もうアニメといえばタツノコプロっていう時代になっていたわけですね、
はい、
ですけどこのね1962年にタツノコプロが創業された時っていうのは、当然タツノコプロも今日の話題だったベンチャー企業なんですよね、
うん、
そして当時はアニメっていう言葉すら誰も知らない時代だったんですよ。で実際こういう逸話があって、この吉田三兄弟が、電話でラーメン屋さんに出前したに注文したらしいんですよ、うん、でその時に我々アニメーションの会社ですって言ったら、そんなに小さな会社なの、2メートルの会社なんだねって言われたらしいんですよ。だアニメーションっていうのが言葉が分かんないから2メートルって書いて聞こえたらしいんですね、2メートルの会社っていう、これ実話らしいです。
それぐらいアニメとかアニメーションって言葉誰も知らない時代にこのタツノコプロはできたんですね、
はい、はい、
でもこれがね、私はすごく重要なポイントだと思っていまして、今日のまさにベンチャーっていうテーマもそうだと思うんですけど、つまり新しい変革を起こすときって、今普及している言葉に載せるよりも、まだ誰も知らないような言葉のところからチャンスをつかむっていうのが本当のイノベーションだと思うんですよね、
うん、
つまり今もう誰もが知ってる、アニメってもう今となって誰も知ってる言葉じゃないですか。だけど当時は誰も知らないということは、もしかしたら未来に来るかもしれない。イノベーションというのは未来のことをやるんで、だからこそ今となってはこのタツノコプロが成功してるわけですね。そう考えると、例えば今の成功してるインターネット企業、例えばアマゾンもそうかもしれないし、グーグルもそうかもしれない、ああいう会社もそもそもまだインターネットなんていう言葉が我々十分に使ってない時ぐらいから、あ、ここに未来があるなって言って投資をして勝負をかけてるから、結果的にああいう大きな会社になってるわけですね。例えば最近だとこの巣ごもり消費で伸びてるネットフリックス、あそこもストリーミングって言葉ありますよね。あれも我々がストリーミングなんて言葉を使ってない頃からそこにチャンスを見つける。ですからこれタツノコプロってまさにそういう意味ではイノベーションの典型だと思うんですよね。我々の知ってる言葉じゃなくて、知らない言葉を見つけてそこからチャンスをつかむということをぜひ考えてほしいし、日本で、起きているアニメのイノベーションも実はそうやってできたんだということですね。
タイムボカンシリーズとかタツノコプロってなんか懐かしいイメージでしたけど、未来のことをやってたんですね。そういう意味でタツノコプロはベンチャー企業だったんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
先日のパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんと、スクラムベンチャーズの創業者ジェネラルパートナーの宮田拓也さんとのお話、今だからこそ考えるスタートアップの可能性とはっていうテーマでしたよね。
そうそう、そしてそこから発展して出てきたあの例の東京の今後についてのお話はちょっと衝撃的でしたよね。
いや、世界が変わろうとしてる、変わらなければいけない時だからこそリアリティもありましたね。
ズームの件もそうなんですけど、ちょっと気になるのはやっぱりこう、例えば今までリアルで本当にやってた映画館とか劇場とか、うん、そういう文化の方々、それから、実際のレストランとかですね、その食みたいなところですね、そういうものが逆にこう外出ができないという中で失われていく、ちょっと危機感というのがちょっとやっぱりあるんですよね。
なるほど。
そういう時に例えばこういう新しいテクノロジーを使ってそういう文化みたいなものをどうやって残していくか、伝えていくか、もしくはちゃんとお金を払って楽しむ世界っていうのがどういうふうに作れるのかっていうのが非常にその関心事にはなってます。
宮田さんはどちらかというと、新しいものが来ちゃったから、それにどういう新しいサービスをやって面白くしていくかっていうので、それはそれで大事なんだけど、深田さんは逆に今ある既存のものがちょっとなくなりそうになってるから、うん、それを守るっていうことも重要だと。
そうですね、例えば本当にアメリカのアーティストとかがまずはそういうクルーネーションみたいな形で、その今まで舞台とかをサポートしていたそのクルースタッフの方々のやっぱり雇用がなくなっていく中で、やっぱり彼らは縁の下の力持ちなのですごく大事なので、こういう時に乗り切らないとダメっていう発想があるんですけど、はい、
クルーネーション
で、例えばそのアーティストとかその観客が寄付をすると、そのクルーネーションというファンドが、
はい、
マッチングでファンドでこうやります。もうすでにだからそういう金額規模で、こうサポートしようと、どちらかというとでも寄付に近いんですよね。でもこの寄付でやっていくっていうのは多分長続きしないので、むしろじゃあそういうことを新しくどういう仕組みで生み出すのかっていうことが課題になっていると思います。
宮田さんはこの辺いかがですか？
一瞬感情論抜きにしてこう歴史を振り返ると、その、うん、この3年ぐらい我々実は車の自動運転っていうのをたくさん投資をしたんですね。
はい。
で、まあそれこそは車が出てきた時には実は車よりもはるかに多く、まあ、馬車がたくさんあった、
うんうん、
で、まあ、馬車の業界にたくさん大勢働いてる方がいて、
そうですね、
なんとかして残したいっていうのが当然あったものの、まあ あっという間にその車がそれを淘汰したっていうのは、まあ、歴史にあり、
あれ有名な話で、私も実はたまに人前で話すときに使うんですけど、はい、1900年と1913年のニューヨークの5番街の写真の比較っていう有名な話が、はい、ね、多分ご存知だと思うんですが、1900年の時にはニューヨークの5番街って見る写真見ると全部馬車なんですよ、うん、ところが13年後にはもうそれが全部車になってて、それなんで起きたかっていうと、1907年ぐらいにヘンリー・フォードが T 型フォードの大量生産方式を作ったから、それで一気に変わったっていう、もう一瞬で技術が変わって世界が変わるっていうのの典型例っていう、まさにそれですよね。
はい、なので僕は深田さんがおっしゃってることが理解できるですが、はい、一方でそのちょっとアナーキーに未来を想像すると、うんうんうん、昔東京って街があったよねと、でみんながみんながこうやって集まっていて、要するに歩いて行けるところに劇場があったりとか駅があったりとか、そういうのが街というものだったんだけども、これから実は 5G っていうのが今年出てきまして、はい、ネットワークがさらに速くなる。
そうですね、
すると実はだからそのどっかに集まって暮らすっていうこと自体がナンセンスなんじゃないかっていうような時代が2025年とか30年とかに来て、実は僕らはもっとそのロケーションのフリーダムを手にして、どこに住んでいても実は今と同じような生活ができる。だからエンターテインメントは実はもうよりリアルな感じで、実はバーチャル
映画館みたいなのがネット上にあってね、はい
うん、体感できるし、実はコンサートもね体感できるし、実は今その街を構成している要素が全部バーチャルですごくリアルに体感できた時に、本当にゴミゴミしたその昔あった東京って街に住む必要があったんだっけと。
宮田さんすごいこと言ってますね、さらっと。これが西海岸の先端のベンチャーキャピタリストの発言
ですね。東京という街が昔
あったらしい。我々浜松町はどうなるんでしょうね。
どうなんでしょう。
いや面白いですね。深田さんはいかがですか、今の視点は。
はい、まさにこの話をですね、前もちょっとお話しさせていただいたヤフーのあたかさんとかも、風の谷という活動を、
そうですね、プロジェクトやられてますよね。はい、
やっぱり我々都市で集中して人々が一緒に住むことによって高度に効率化された社会っていうので文明を構成してきたと。でこれがですね、仮説として本当にこのまま行くとですね、集積しすぎて逆に人間らしさが失われて文明が後退するっていう可能性もあるなという中で、いや実は地方に分散して住んでてもテクノロジーでちゃんと解決できて豊かな生活ができる可能性がもっとあるんじゃないかなという話をしてたんですよね。でそのことでまさにコロナが起こったことによってそれが明らかになったんじゃないかなということなんです。
実際今ね、若い方なんかを中心に日本でも東京みたいなゴミゴミしてるところよりも地方に住むとか、あと最近は複数拠点生活で東京と、まあ、週末はもう少し快適な軽井沢だったり鎌倉だったりに住むっていうような動きが出てきてますよね。で実際今回のコロナ騒動でも実は東京から大量に軽井沢に人が動く、で逆に、ね、軽井沢とか佐久の人が困るっていう動きがありましたけど、だそういう中で少しずつそのトレンドはちょっと兆しはあったんだけど、今回のコロナ騒動が決定的にそういった我々のどこに住むかとかどうやって生きていくかっていうのを変える可能性があるっていうことですね。
人口密度が高いということを別にした社会づくりではなくて、うん、むしろもう分散して人々がバラバラに住んでる方が例えばエネルギー効率がいいですよとか、はい、そういうことで我々の新しい文明を作っていくっていうことも、まあ、オルタナティブとしてはいいなというふうに議論をしていたんですよ。でそれがまさに起こってるっていう、加速したんじゃないかなというふうに思ってます。
宮田さんは今もそういう意味では東京もゴミゴミしてますけど、サンフランシスコも当然ながら今世界中で最も地価が高い都市のとまでこの前のコロナ騒動まで言われていたわけですよね、はい、でものすごく貧富の差も拡大していて、ね、お金持ちはすごくいいところに住んでるけど貧しいホームレスも増えてるっていう状態だったっていうふうに私は理解してるんですが、この辺のあり方もだいぶ変わ、これからサンフランシスコ周辺も変わってくるっていうことですかね。
そうですね、そういう意味で言うと実は、我々はサンフランシスコにオフィスがあるんですが、はい、コロナ前から実はサンフランシスコとかっていうのはミーティングの概念が実は今と一緒で、とにかく合わないんですよね。
あ、そうですか。
うん、合わない。なので特に僕なんかその初めてその投資してほしいっていう人と会うときっていうのは25分で、ズームでやりましょうっていうのがもう原則なんです。
もう初めてだって多分きっと宮田さんのところに行っていろんな、ね、起業家が出資してくれてわーってくるじゃないですか。でもそういう時よく言うのは絶対投資家は起業家と直接会って、それこそ孫さんとかそうですけど目を見てなんか目で判断するとか 全然そういうじゃないんですね、すでに
もう、うん。ということは、今、日本でレーティングアプリが流行ってますけど、はいはい、会ったときに、あ違うからさようならって言いたいじゃないですか。
はいはい、言いたいですね。はい、
お手同じように、結局、起業家とも5分話したら正直分かるときってありますよ。
オンライン上でも。
オンライン上でも。うん、オンライン上でも、結局、そのやっぱり、基本的には投資するかどうかっていうのは、まあ、プロダクトとかビジネスとか以上に、やっぱり起業家の人の話っぷりとか、なんでそれを始めたとかっていうのは、それはね、合ってなくても十分ビデオで伝わるので、うん、僕らは、ファーストミーティングは全部オンラインでやってるんですね。もともと。
それ、もともとそうだったんですね。
最終的に投資する前はフェイスフェイスで会いますけれど、その最初のスクリーニング、その、でパッと見て違った時にできれば5分で終わりにしたいから、そのであれば、ね、フェイスフェイスで行く時間ももったいないのでビデオでもともとやってたんですね。なのでそこは実は変わってない、うん、で、ただサンフランシスコって街のあり方とかがどう変わるかってことで言うと、実は、もうコロナ前から変わっていて、うん、実はこの今オンラインの進化により、その昔、イノベーションの集積地だったシリコンバレーっていうのは、実はもう今実態としては徐々に形骸化してる。
シリコンバレーは形骸化してきてる。
形骸化してる、うん、要するに例えば、シリコンバレーで起きていたことのコピーっていうのはもうフランスにもあるし、はい、深圳にもあるし、世界中にある、東京にも正直ってあるの で、ね、はい、昔みたいに日本で起きたが5年経ってからようやく日本に輸入されるって世界じゃなくて、コピーのスピードがめちゃくちゃ速くなってるんですよ。
うん、
でそれこそいよいよ今中国で起きたイノベーションのコピーがシリコンバレー出てくるっていう例もたくさん出てきてるので、実はだから集積するっていうことがもはや意味がなくなって、さっきの分散型社会っていうのは、実はそのイノベーションも実は大きい分散していて、世界中でイノベーションが起きるっていう状況になってるんです。
なるほどね。だからさっき東京っていう街が昔あったよねって言われたように、もしかしたらそういえばシリコンバレーって歴史上前あったよねみたいな時代が、
そういうことです、
意外と近い未来に来るかもしれないっていう、
は
い、
うん、そういう意味ではもともとシリコンバレーってのは車で5分で行ける距離にしか投資しないっていうのがシリコンバレーのビューティーだって昔言われてたんですが、はい、今僕もこの状況になってみて、毎週土曜日になんとなくこの辺の人とゆるくズームのみをやろうって言ってずっと続けてるんですが、はいはい、これすごいのは、やっぱりそこにお医者さんが入ってきて、大学の先生が入ってきて、ジャーナリストが入ってきて、そこでのディスカッションっていうのは普通の飲み会ではありえない。
なるほど。
結局そこでインテリジェンスがぐわっと集まって、そこでディスカッションして、アウトプットして、じゃあねって言って、別に移動もしてないから、なんていうのかな、その今までの多分その普通大学とかで行われてたようなフィジカルのその知の集積とは違う新しい知の集積がバーチャル上でボコボコ発生してる。
めっちゃ面白いですね。
オープンの Facebook イベントにズーム貼って、なので明確に参加してない、参加表明してない人がポコポコ入ってきて、あどうもどうもどうもなって言って僕がモデレーターやって、はい、で今話題がどうしてもね、若干 COVID 系の話が多いけど、
コロナウイルス系の話ですね、はい、
やっぱりそのいろんな人のインテリジェンスがそこでボンボンボンって出てくるのは、これはね、なんかこう本当に バーチャルアゴラみたいな感じに。
宮田さん、ベンチャーの最前線に携わってるだけあって、しっかり未来を見てましたよね。
はい、今世界中はある意味危機的な状況にあるとも言えるわけですけど、こういうピンチの時だからこそ、むしろポジティブにいろいろな未来の可能性を探る、だからこそ結果的にイノベーションが起こせるんでしょうね。
地域格差も縮まるっていう日が来るかもしれないですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さあ、ビデオ通話の使い方も習ったし、未来の話も聞けて、コロナで塞ぎ込んだ気分もちょっと晴れました。最近はなんとか暗い気持ちにならないように、前よりお笑い番組をいっぱい見るようになりまして。
ああ、すなちゃんもそうなんだ。じゃあ次回はそっち方面の方呼んでみましょうか。
え、
来週は実は当店1回お休みなんですが、次回再来週の5月2日には、例えばラリー遠田さんなんてどうですか。
知ってます、その人ネット記事とか自身の本でお笑いを評論してる方ですよね。
はい、 あとそうだ、だったらせっかくだから本物の芸人さんも呼びましょう。
え、
例えば、あそうだ、あの人にしよう。かつては
ザ・漫才決勝に進出し、元日の名物番組面白そうにも出ていたあのコンビ
として、千鳥ですか、博多華丸大吉。いやでも去年のザ・漫才で言ったらアンタッチャブルも出てるし、誰だろう。
それが実、
いやいやいや、もうやめてください。楽しみだから次回まで僕に言わないでください。その方が期待も高まるんで。じゃあマスター、また再来週来ます。
ああ、すなちゃん行っちゃった。再来週に呼ぼうとしてるそのザ漫才決勝に出たこともあるゲストってエルシャラカーニのことなんだけどな。あー、なんか無駄にハードル上がっちゃったかも。はあ。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む街浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今だからこそ考えるスタートアップの可能性とは、というテーマでお送りした本日の浜カフェ。ここで本日ご出演の宮田拓也さんの電子書籍をご紹介します。破壊者ウーバーの正体、ウエッジセレクションが株式会社ウエッジから発売中です。こちらは中西徹さん、ウエッジ編集部との協調となります。ぜひチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見感想など、あなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今だからこそ考えるスタートアップの可能性とは。出演は常連さん、パナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則、お客様スクラムベンチャーズ創業者宮田拓也、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。